記憶いまいち映画祭パート2。
パチパチパチパチパチパチ
パチパチパチパチパチ。
はい。東京支部の松です。
ここが暗いんだ。
シネマクティフ名古屋支
部の時計です。はい。よろしくお願いします。はい。
はい。そして、今回企画しましたラロッカです。よろしくお願いします。は
いはい、お願いします。もうラロッカさん、司会なんで。
あ、そうですか。
はい。
というか、今回だから、メールもいただきまして
ね。そう、募集しましてね。
はい。ちょっとそっちのメールの方の紹介もしたいと思うんですけど。
はい、来ましたか、メール。
じゃあ、マスさんお願いできますか、
ね。そうですね。はい、来たんですけど、はい。はい、じゃあ、一人目のメールから紹介しますね。はい、はい。記憶いまいち映画祭の皆さん、こんにちは。
今さ、
何ですか
我々がバッツリみたいですね。はい。その通り、その通り。はい、実行委員会ですね。
実行委員会、
はい、はい。はい。
東京都立川市のロンペです。昔見て、いまいちだった映画があるのでメールします。
はい。
僕が昔見て、いまいちだったなと思う映画は、中学生の時に見に行った、僕らの7日間戦争2です、う
ん。はい。
僕が中学の時に映画館で見た数少ない映画のうちの一本なのですが、どうもいまいちな記憶しかありません。
うん。
宮沢りえが主演していた、僕らの7日間戦争1作目は、テレビ放送で見て録画を何度も見返すほど好きだったのに、2についてはとにかくいまいちだった記憶しかなく、その後も一度も見返していないと思います。うん、そしてもう一本。この僕らの7日間戦争2と2本立て同時上映されていた作品が、牧瀬里穂主演作、幕末純情伝です。
うん、
沖田総司は女性だったという作品なのですが、僕らの7日間戦争2に負けないぐらい当時の自分には良さがわかりませんでした。本来であれば見直してどうだったかの感想を話したいのですが、
はい、
僕には他に見たい映画が山ほどあり、
はい、
僕らの7日間戦争2と幕末純情伝を見直す時間がありません。
はい、
つきましては記憶いまいち映画祭の皆さんにこの2作を見ていただき、大人の目線での感想を聞かせていただければ嬉しいです。
あ、丸投げだ。
両作とも配信でも視聴可能なようなので、ぜひよろしくお願いします。まあ、さすがロンペイさん、ちゃんと配信で見られることも、
ありがとうございます。
済みと。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
全く
メールが来ました。はい。
ですね。メール来ないかと思ったらありがたかったですね。
はい。はい、しかも2本ですからね。
うん、2本。これ大変だった。うん、まあよかった。まあ90分ぐらいの映画あったんでね。1本は。はい、
そうですね、
まあ。
ちょっと僕、ロンベさんに物申していいですか、
はい、はい、どうぞ。
僕、記憶いまいち映画祭って、
うん、
世間的には評価が高いけど、自分はいまいちだと思ってる作品だと思ってるんですね。
うんうん。
この2作って世間的に評価高いのかっていう。
あ、そもそもね。
そう。
うん。まあ、それは、まあ。
委員長はどう思うんですか、
うん、どうでした、ま、そういう設定でした。
幕末純情伝はそんな悪くないんじゃないですか、
うん、あ、そうなんですね。
原作は塚公平だし。
うん。なんか舞台も何回もされてるみたいですね。
へぇ、うん、まあ、設定的にはなんかね、よく聞く話ですよね。そ
う
そ
う、うん、うん。
で、まあ、僕らの七日間戦争も、ワンはもう名作と言われてますから。
あ、そっか。そこは、そうですね。そこが評価高いですね。
う
ん、確かに。
そうですね。なるほど。じゃあ、そんなこともとりあえず一本ずつじゃあ、我々感想言っていくという形でいきましょうかね。
はい、はい、お願いします。
まずじゃあ、一応同時上映で先だった僕らの7日間戦争2の方から行こうと思いますけれども。
はい。はい、
僕とマスさんはロンペさんと全く同い年なので。
そうですね。はい。77年生まれですね。
そうなんです。完全にロンペさんと同じような感じで見に行って。
見に行ってんすかこれ。
見に行ってます、これ映画館。というのはですね、これですね、これも中学生ぐらいだね、多分。だと思うんですけど。
うん。ちょっと調べますね、ちゃんと。はい。
うん。ごめんなさい。
いえいえ、ごめんなさい。ちゃんと調べてなかった。
年代書くの忘れちゃった。
91年の7月ですね、公開は。
ほうほう。あ、そうですね。91年4月6日。だ14歳。
14歳、だから中学2年くらいですよね、やっぱり。
うん、13か14か、
うん。
このね、僕らの7日間戦争2と、幕末純情伝の2本立ての触れ込みがね、触れ込みというか CM でめっちゃ流れてたのが、沖田総司は B カップっていう。
やったかもしれない。
コピーだったんですよ。も
う
中学生で B カップとか言われてしまった日にはさ、興味ないふりしつつ、もう見に行きたくて見に行きたくてたまんなかったんですよね、うん。
B カップだから別にいいじゃないですか。見に行かなくても。
そうですか。いや、もう B でも A でも関係が、もし、いや、牧瀬里穂が A みたいなさ、感じだったわけですよ。
あ、それで、まあ、期待したわけですね、ちょっと。
そう。で、
うんうん、
ついでにですよね。
うん、
だから、どっちかっていうと僕らの七日戦争2ついでに、見に行っていて、
うんうんうん、
ただ、相田修さんの小説は好きだったんですよ。
うん、
僕らシリーズっていうのは。
あ、はいはい。
まあ、だからちょっと期待もして、見に行ったんですけども、
ね。原作があるんですね。
あ、原作、うんうんうん、まあ、原作、このままかどうかわかんないよ。
うんうん、
一応、だから、僕らシリーズっていう、僕らの七日間戦争から始まる、僕らのなんちゃら戦争とか、僕らのなんちゃらっていうのが、うん、
ありますね。
あって、その中の多分1個から拾ってるのかもしれない。
うんうん、
けど、まあ、で、見に
原作って書いてますね、一応。
うん、原作ってなってます。
あるんですね。
う
ん、
あるので
、多分ね、テレビでは、ワンは見てると思うんですけど、
はい。
うん、
あんまり、それも覚えてなくて、ただ、これ見に行って僕が一番この映画で感銘を受けたのはテーマソングなんですよ。ビビークイーンズの。
ああ、はいはい、ビビークイーンズでしたね。
これがね、うん、めっちゃ大好きで僕。多分、今でもね、オールタイムベストとか選ぶと、ベスト10ぐらいに入れるぐらいこの曲が好きで。
もう。
もうね、ない、映画の内容は本当覚えてないんだけど、
うん、
うち探したらこれのサントラありましたよ。僕らの中先生
チーム。エンディングにかかる曲。全体的にそうですね。BB クイーンですね、確かに。
ね、2回、あ、そうそう、全部 BB クイーンズが多分サントラやってるんですけど、うん、はいはい、テーマソングとしては、
最後。
2回かかりますね。
2回の。
主題歌としてはね、真ん中編と、
はいはい、
ただまあ、これ見てたらさ、
うん、
本当に同じサントラを永遠と繰り返しますよね、この映画。
そうなんですね。
ああ、
そう
ですね。
ティーチャーとか、ああいうのね、
うん、
まあ、しつこいわ、と思いながら。
うん、
まあでもテーマソングが2回かかったんで、まあそこはとても。なんかね、
うん、
ワンのセブンデイズ・ウォーよりも、こっちの、僕らの七日戦争の、うん、ベイビークイーンズの方が、とてもなんかね、僕の輝かしいというか、なんか、とても楽しかった中学校時代みたいなのがね、バーって蘇ってくるんですよね、この歌聞くと。とっても爽やかだし、
うん、
夏休みって感じだし。
うんうんうん、
まあ今思うとでもボーイスカウトでキャンプ行ってたからこんな楽しい夏休みじゃなかったんだけどね、さっきも言ったけど。
あんまり好きじゃないんじゃないですか。
でもね、なんかとってもね、ウキウキするんですよ。
うん、
あと、この映画見てたら、ちょっとドラえもんの大長編っぽくなかったですか？
ああ、まあまあ、ね、そんなとこは
ありますね。日常からちょっと旅をして、うんうんうん、ある島に行って、そこで出会った人たちの、まあ、困ったことを一緒に解決してみようみたいなさ。
うん、
ちょっと冒険しながらみたいな、うん、あんまりうなずいてない。僕はだからそこ、ちょっと、あ、ドラえもんの大長編は好きなのでね。
うん、
ちょっとドラえもん、のび太と南の島の巻みたいな感じで、
うん、
見ると楽しかったし、
はい、
あとね、先生なんですけどね、これ出てくる。あの、佐野史郎とかさ、
はいはいはい、
釣りバカ日誌の運転手さんとか、
うん、
あと釣りバカ日誌のあの、ちょっと幹部や、なんか、専務かなんかやってる人のあの辺のコンビが、だから昔の日本映画でよく見たなって人たちがさ、うんうんうん、先生やってて、ワンはね、もうちょっと厳しかったと思うんですよ、あの先生の感じが。でももう、ツーはもう、ほぼやけになってね。
そう。
ただただ沖縄を楽しむ先生たち
み
た
いな。まあね。うんうん、
あの牧歌的な感じが、ちょっと見てて、ちょっと楽しくて、
うんうん。
あの頃佐野史郎さんって、だから由彦さんとかさ、ちょっと、本当に嫌な感じ、気持ち悪い人の役ばっかりやらされてたけど、あの人がソリに乗って、ヤッホーとかやるところなんか
は、
とっても僕はね、楽しく見たし、今できないじゃん。今ってあんなに先生が厳しくしちゃったらさ、もう叩かれますよね、先生
の。まあ、あの描写はしないです
よね。今はもう 100% は無理ですね。
ね。
うん、
もう、今どっちかっていうのも、あんな生徒が立てこもんなくたってさ、
うん、
こんな暴力振られましたって言ったら多分生徒のは勝つと思うのでね、うん、今は、うん。なんかその、まあ別に、それはいい方に向かってるんだけど、時代としては。
うん、
なんかあの頃のなんかその、なんかね、ワンよりも厳しくない緩い感じの先生の牧歌的な感じが、ちょっと僕はね、好きだったんですよね。まあ確かにホームアロンっぽい後半の、仕掛けも、
はいはいはい、
まあ同じようなことばっかりあるし、
うん、
面白みはないし、
うん、
特に生徒たちの演技も、まあ、宮沢りえもそうだったと思うんですけど、
うん、
棒読みでね、
うん
うん、ドラえもんの仲間たちとはちょっと言い切れない、ちょっと不器用さみたいなのもあったけど、
はい、
でもね、やっぱり、ね、あの感じって一生懸命な感じっていうのがね、
うんうん、
好きで日本映画の中でも。
うん、
まあ今見てどうかって言われると、 やっぱり同じように多分来年には忘れてる映画だと思いますけども、
うんうんうん、
なんかとてもベイビークイーンズの歌のように懐かしかったっていうことが感想ですかね。
うん、
はい、
うん。
すいません。そんな感じです。
うん、はい。ありがとうございます。
ワンはベイビークイーンなんですか？
いや、ワンはね、あの人、TM レボリューションじゃないや、なんだっけ。あの、TM レボリューションじゃない。
TM ネットワークですね。
TM ネットワーク、TM ネットワーク。
セブンデイザ
ー、そうそう。
はい。
なるほど。
そっちの方が有名ですよ。
うん。まあ映画も売れてるでしょうしね。
はい。
はい。
うん。
あともう一個言っていい？
はい。
生徒たちのやってることは犯罪だよね。
いや、そうですよ。うん。
では、ちょっと思ってました。だから先生の方が正しいよ、これ。
先生も犯罪ですけどね。
うん。そっか。まあまあ、そんな感じですいません。はい。ありがとうございます。
はい。あ、でも、1が興行収入3億3000万なんですけど、
うん。
2が8億。
へぇ。
まあ、日本建てだからかもしれないですけどね。
ああ、そうか。
まあまあ、はい。
まあ、2カップに惹かれた人が多かったかもしれないですね。
うん
うん、
そうね。
ロンペさんはどうだったかっていうのをちょっと聞いてみたいですね。
うん、
はい。
でも僕ロンペさんは惹かれないんじゃないですか、大丈夫か。
わかんないですけど。僕の感想ですね。
はい。
はい。これはね、退屈でしたね。
うん。
はい。いまいちな映画でした。はい。でね、良かった点はね、ないです。
そう
なん
です
ね。もうね、
気になった点が20個ぐらいあります。っていう感じですね。
うん、
で、まあ、じゃあ、もう映画と関係ないとこ、ちょっと喋りますね、僕ね。
うんうん、
ね、まあ、古い映画っていうか、まあ、ちょっと懐かしい感じの映画だなって思って、
うん、
主人公は女の子と男の子と一人ずつかな、ちょっと名前すらもう覚えてないんですけど、瞳かな、うん、
瞳と菊池ですね、
うん。彼女がね、シャープペンシル、持ってるシャープペンシルね、があったんですけど、うんなんか赤っぽくてキャップが黄色だったかな、うん、なんかカラフルなシャッペンシル持ってるんですけどね。あれ昔うちにあったなとか思いましたね。とか。
はい、いや、プラスじゃないですか。
懐かしいじゃないですか。
懐かしいです。はい。あとね、彼女が、女の子の友達の家で試験勉強しに行くんですよね。うん、友達の蕎麦屋さんのね。
うん。
あそこでね、弟たちがなんかテレビでこう、ビデオで撮ったアニメかなんか見てるんですよ。
うん、
それがすごい、何なんだろう、このアニメはって気になったんですけど、ちょっと分かんなかったですね。
分かんなかったのか。
うん、石山さんだったら教えてくれるかなって、ちょっと分かったら教えてください。はい。あと、佐野史郎がね、先生役をやってるんですけど、
う
ん、
そうです、
うん。
あの先生がね、僕の中学校の時の数学の先生にそっくりで、
顔がすか
顔も態度も、うん、なんか背格好も、まあ、愛先生ってことにしときますけど、
はい、
本当にそっくりでね、その先生のことをすごく思い出しましたね。担任、中3の時に担任の先生をやってもらったんですけどね。
はい、すごいでも、役作りができてるってことですよね。
そうですね。先生っぽいっちゃ先生っぽいと思いますね、あれはね、
うん。
数学の先生って言ってました？言ってなかったですかね。
まあ、かんない
。あ、なんか僕は勝手にもう数学の先生だと思い込んでたんですけどね。
大体、ああいう厳しいの数学
先生ですよね。そうですよね。メガネかけてて、男性で、そうそうまあ、愛想が悪いみたいなね。
うん、
うん。うん、感じですね。そうですね。気になったところ、たくさんあるんで、まあ、ざっと。
あ、ごめんなさい。はい。腰折って。社会科教師らしいです。
あ、社会なんですか、あれ。
あ、はい、まあ、ごめんなさい。
いや、全然いいです。全然いいです。はい、勝手なイメージだよね、僕
は。はい。
そうですね。まあ、ラオカさんおっしゃったようにね、やたらと、すぐ怒鳴るしね、めっちゃ殴ったりとかね、しまくってるんでね。
うん、
まあ、あれはダメでしょうけど、そうですね。映画としてはね、やっぱ子役の演技はやっぱ下手ですね。もうちょっとなんとかなると思いますよね。俳優なんですかね、あの子たちはね。多分違うのかな、どうかなっていう感じですけどね。
あとね、瞳やってる渋谷琴乃っていうのは何回か見たことあります、
うんうんうんうん、
その後も。だから俳優にはなって
る。なってるんですかね。
うん。まあ、まあ、中学生日記レベルなんですよね。
今ほどそういうね、養成所じゃないですけど、うん、そういうとこなかっただろうけどっていう感じはしますけどね。うん、あとね、ラロッカさんが褒められてたね、音楽なんですけどね、これが良くなかったですね。
いや、褒めてないよ。テーマソングだけはいい。
ビビークイーンズは好きだという、ねうん。
そうそう
そう。そう、まあ、単体で聞いたらいいのかもしれないんですけどね。
単体で聞
いたら、ね。挿入歌とかね、こう、効果音というか、そのね、うん、バックで流れる音楽としてはね、あれ、女性と男性の二人ですかね、グループですかね。
そうです。近藤房之助さんと、坪田なんとかさんという。うん、で、あと、後ろに、 何人か女性ボーカル
がいるんですね。
まあ、メインはその二人で。
はいはいはい。だから、ね、あの、単体で聴けばね、曲としてはいいのかもしれないですけどね、あの映画の途中でね、叫び声みたいなのが入るんですよね、男性のね。うん。
ケチャ
ー！そうそう、どっかで聞いたことある声だなと思ったね。あ、これ BB クイーンズの人かと思ってね。
タッタタラリラーとか入る
んですよ。そう。あれがね、うるさいんですよね。映画の途中に入ってる。何なんだこれはってね。あの、なんかパンクロックみたいなね、叫び声がそうするんですよね。そうそう、ちょっとあれが邪魔臭かったなってちょっと思いますね。まあ、あとはもう、こう、なんだろう、ストーリーとか設定とかむちゃくちゃですね。まあ、子供だけでね、無人島行くのは楽しそうですけど、まあ、いくらなんでも中学生だけで慣れてるとは言っても、行かせるかなっていうところとかね、ちょっとね。さすがに危ない。ちょっとね、船が転覆でもしようもんならどうすんだよっていう感じもありますしね。なんかその辺すごい緩かったですしね。あとは、そうですね。まあ、もうなんか普通にやってることはもう犯罪のオンパレードっていう感じですけどね。もうね、なんか終盤はね、もう風雲竹市場みたいな感じが僕はしましたね。
そう
なんか、でも
ワンパターンだったよね。
確かにね、ちょっとね、うん。まああれセットはね、さぞ大変だったろうなってね、感じは僕はしましたけどね。あれ本当にね、無人島でやってるのかちょっとわかんないですけどね。あれを作るのは大変だろうなとか。あとね、一番これはなって思ったのはね、あの、まあ最後ね、まあ言っちゃいますけど、こう、熱気球でね、脱出するんですけど、
うん、
あれね、いや、すごいね、あの、あれ作れたらすごいと思うんですよ。まあ、うん、あの、メガネの子はね、
はい。もともとあったんですよ。
あったの。まあ、うん、まあ、全然いいんですよ、それは。うん、彼がすごい技術者でね、うん、作れたとして、あれ脱出したとして、そこまでいいんですよ。
うん、
でもね、熱気球ってね、あの、方向転換とかできないんですよ。だから風に流されるままなんですよ。
うん。
いや、そんな無計画な話あるかっていうね。で、あれね、新聞記事に載るじゃないですか。あの、
うん、
大陸横断失敗みたいなね、
うん。
でね、あの、ちょっと止めてね、新聞の内容読んでみたんですけどね。
うん、
沖縄の、大東諸島沖270キロの海上にて不時着って書いてあるんですね。
うん、
絶対死んでると思うんですよね、みんなね。うん。これ助かったの奇跡だと思いますけどね。はい。っていうところですね。はい。以上です。は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ僕は。
はい、はい。
はい。僕も残念ながら面白くなかったですね。きつかったっす。
きつかった。
あの、今回の映画の中で一番きつかったです、これ。
おー。そうですか。懐かしくなかったですか？なんか。
まあ、こういう感じのやつあるの、うん、あったなっていう懐かしさはありますけど、
うん
うん、その懐かしさだけで80分乗り切れなかったですね。
なるほど。
やっぱなんかそれ、僕はだから、当時、ロンペさんがなんで面白くなかったか、だろうかっていうところを考えながら見てたんですね。
うん、なるほど、なるほど。
で、やっぱ一番は、1が面白いじゃないですか。
うんうんうん、
で、その、バリケードを学校で作って、
うんうん、
その動機も必然性があるし、
うん、
で、そのバリケード作って戦うところも面白いじゃないですか。
うんうんうん、
いろんな工夫があったりとか、うん。で、それを期待してこれを見てると思うんですね、やっぱ。
うんうん
うん、
みんな。で、その要素が全然ないんですよね。
あ、
まず、その動機も、お前たちが悪いじゃんっていうところもあるし、
うん、
そもそも遅刻して、まあ確かに立て出されるのは良くないですけど、
うんうんうん、
それでみんなでボイコットしちゃおうっていうのは、
うん、
どう考えても、うん、なんか乗れないじゃないですか。
遊びに行こうぜ、みたいな感じですもんね。うん、
乗れない。
しかもそれに先生来るっていうのは全然意味わかんない。
意味わかんないです。そうそう。
で、なんか、その、あそこでだから、罠にはめる意味もよくわかんないじゃないですか。
うん。
うん、
逃げてもいいし、
うん、
わざわざあんなことしなくていいのに、わざとこうやってること、ことも、多分、映画館で見てるときに、乗れないと思うんですよ、やっぱ。やっぱ、切羽詰まってるからこそ、なんか戦う意義みたいなの出てくるじゃないですか。
はいはいはい、
だからそこも全然ないから、
確かに。
ほんと、なんか、だらだらと終わるだけっていう。だから、ホームローンみたいに自分の家で、なんか、こう、守るために、
そうですよね。
家で仕掛けをするっていうのもわかるんですけど、
う
ん。
そうですね。防衛っていう感じですよね。
うん、うん。だって先生たちも別にあそこにいなきゃいけない理由も特にないし、
あれさ、あの、内藤剛さんがね、今回出てくるんだけど、
はいはい、
その、うん、あそこを何とかしようとする人の、
うん、
一味みたいのでね、
うん、
なんか今日はここまででしたよみたいに帰るじゃん。ね、あれも意味わかんないよね。一回帰る意味、
ね。うん。あ、そうそうそうそう。
あれはだから、セットを組むためですよ。
だから、子供たちがセットを組める時間を与えてんだよ。
アスレチックですよ、あれは。
そうそう。すいません、どうぞ。
いやいや、ね、まあ、ほぼ僕が、その感想はそれで以上なんですけど。
あのね、原作って何がいいかってね、うん、瞳と菊池っていうのがメインなんだけど、
うんうんうん、
このね、恋のね、なかなか進まない焼き芋期間っていうのがとってもいいんですよ、原作は、
うんうん。
そこがオミットされてるよね、完全にね。
ああ、なんかね、微妙にあるんですけどね、あれどうなったみたいな感じでね。
結局、うんうん、帰国子女で出会ったマリッコに菊池がちょっとなびいたけど、うんうん、瞳がちょっと、あ、違うか。瞳の方が、幼馴染の子にちょっと、惹かれてみたいなので、嫉妬してんのみたいなぐらいしかないじゃない、
うんうん、
あそこが、惜しいんだよね、だから。あの二人のね、うん、恋愛模様をもうちょっと描くと、うん、多分僕はハマったと思うんだよな。
そういう問題かな。まあ。
なるほど。はい。
はい。じゃあ一本目はこんな感じにしておきましょうか。
はい。
ちょっと、いまいちでしたな、じゃあ一本目は、
うん。そうですね。じゃあ、ちょっとじゃないですね。
順番どうします？同じ順番でいく？
ま
あ、いいんじゃないですか、ね、
じゃあ、
幕末純情で。
僕がだから一番ワクワクして見に行った幕末純情でですね、沖田総司や B カップの。まあ、B カップは出てきませんでしたね、結果。
まあね。うん、はい、そうですね。
まあまあ、でも、ただね、まあこれもね、だから同じように、緩い映画ではあると思うんですよね。
うん。
ただこっちはどっちかと大人になって見て面白さがわかるちょっと映画だと思っていて、沖田総司やってる牧瀬里穂と、はい、土方歳三やってる杉本哲太が、
うん、
お互い好き同士なのに切り合うみたいなシーンが中盤と終盤出てくると思うんだけど、うんうんはい、あそこってやっぱね、僕中学校で見てて意味がわかんなかったと思うんですよ。
うん。
なんで切り合ってんだろうみたいな。
うんうん、
お互い好きなのにみたいなね、うんうん、ところがあるのにっていう。あの辺がやっぱり大人になってみると、
うん、
ちょっとあの二人の感情の機微みたいのをより分かったし、去年か一昨年にサマーフィルムに乗ってっていう映画
がありましたね。
あの精神がこの映画に宿ってんなって思ったんですよ。僕あの映画結構好きなので、まあちょっとネタバレになるので大きくは言えないんだけども、だから好き同士なのに切り合うとか、そういうその、うん時代劇のなんていうかな、こう、それこそ、昔ならではの、あうん、日本映画ならではの、あうんの呼吸みたいな、シーンみたいなの、うん、し、あとは、やっぱりこう、渡辺謙の高本龍馬であったり、津川雅彦の岩倉朋美だったり、江本明の桂小五郎だったり、
うんうん、
特に僕は、伊武雅人の近藤勇が好きだったんですけど、
うんうん
まあ、本当に楽しんでやってるし、
うんうん、
で、僕の現代のコメディでちょっとに、苦手なのは、そのものの、例えば、佐藤二朗として笑わしてるみたいなコメディが多いと思うんですよ。その役になってるんじゃなくて。でも、この映画は、ちゃんとその、みんなその役になった上でなりきって楽しんで。
うん、
で、自分たちなりの演技をしてるっていうところがとてもいいなと思って。
うん
うん、まあ、牧瀬里穂の盾はちょっとね、いただけない不器用な感じもありましたけど、沖田総司にしてみればね、うんうんうん、なんかちょっとこう、思いっきり素振りしてるみたいなさ、
うん、
もっとこう、沖田総司ってシュッシュッシュッって洗練した振りだと思うんだけども、
うん、
まあそこをさっぴいてみると僕はかなり好きでしたね。僕はこれグーですよ。
お
うん、と思います。はい。
はい。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ、おとぎやさん。
はい。僕はですね、つまんなかったですね。
早いな。
あとね、この2本立てじゃないですか。で、どちらも角川で、配給が松竹ですか、うんうん。いや、この頃の松竹の映画はひどいなって僕はこの2つだけしか見てないですけど、思ってしまいましたね。
あ
なんかね、まあ、ノリもね、同じような感じがするんですよね。うん、音楽の感じとか、この、なんかポップなんですよね。
うん。
うんなんかちょっとね、観客をバカにしてる感じが僕はしましたね。
そうですか。
うん
うん、
でね、まあ、良かった点を、
うん。
まあ、これは良かった点一つあります。
うん。
これは、ラロッコさん今褒められなかったんですけど、マキセリホの盾は僕は良かったと思います。
あ、そうなんだ。へぇー。
ところを、もちろん本物とかね、うん、男性にはかなわないっていうところはあると思うんですけど、
うん、
いや、多分かなりちゃんとやったんじゃないかなっていう感じでしたし、うん、あ、女性だけど、まあ、男性のふりをして、
うん、
まあ、なんだろう、新選組のね、やっているという設定としては、うん、最初の登場のシーンとかも結構、かっこよかったですし、
うんうんうん、
何人かね、切るシーンがあるじゃないですか。だから説得力はあったなっていうふうに思いました、僕は。で、まあ冒頭について、付け加えて言いますと、
うん、
モノクロなんですよね、冒頭だけね。
あ、そうでしたね。うん、そうだった。
お、まさかのモノクロ映画かと思ったら、まあ途中でカラーになるんですけど、
うん、
これね、なんかね、モノクロなのにですよ。なのに、カツラのね、もみあげの部分がすごい見えになってるとこがあって気になりましたね。
そうだったかな。
カツラ被ってるってのは分かるじゃないですかね。ちょっとね、上手に化粧次第と、うん。白黒なのにそこが見えてたのがすごく残念でしたね。うん、あとはね、やっぱり、まあ、ポップな感じなので、こう、なんか真剣に見る気にもあんまりなれないというかね、ふざけてる感じですよね、うん、全体的にね。まあ、設定は別に、そういう、設定でもね、女性だったということは、別にそういう仮説があるわけじゃないでしょうけど、
うんうん、
まあ、そういう話が、を作り話でもね、
うんうんうん、
もしもっていうのを作っても面白いと思うんですけど、真面目にやった方が僕は面白かったんじゃないかなって思うんですけど、
でもそしたら恋愛要素ないじゃないですか。
まあ、恋愛要素は別に、
うん。
あ、ま、真面目、あ、どういうことですか？
あ、真面目っていうのは、うん、沖田総司自身は女っていうのはいいんだけど、
はいはい。
それを踏まえて上での真面目
です。そうそう、脚色としてね、うんうん、脚色としてちょっとコメディに走ってますよね、
はいはいはい、
これはね。
そうですね、わかります。うん、はい。
いや、まあ、それは
もう。塚公平。うん。塚公平自体が結構はちゃめちゃなんですよね。
はいはいはい。
そもそも。うん。の部分が。
うん。なんでしょう。ね、ちょっと時代を感じるのか、僕の好き嫌いなのか、まあ、全然面白くはないなっていうところですよね。うん、コメディの部分が、みたいなところですよね。
うん。うんうん、
やっぱね、そういう風に作ってるんでって言われたらあれなんですけど、ね、こう、切り合いなんですけど、うん、ポップな音楽が流れるとかね。あと、血は出ないですね、全くね。
うん。
うん。
やらかったかな。
出ないですね。滑血のとこしかないんですよね。沖田総司が口から血を出すとこしか血は出ないですね。あとね、坂本龍馬がね、もうただのね、変態なんですよね。
うん、
なんだこいつってね。
変態なんだよ、あの人は。
でもいやいや、知らないですよ。史実は知らないですけど、
うん、
まあ、それなりにね、うん、まあ、大きなことをした人ではあるわけじゃないですか、
うんうん。
とてもあれではできないんじゃないかなっていうね。わかんないですよ。わかんないですけどね。あとね、坂本龍馬で言うと、うん、渡辺謙がね、演じてるわけですけど、うん、これね、録音の環境が良くないのかね、セリフがね、彼のところが特に聞き取りづらいんですよね。もうね、何を言ってるのかわからないんですよね。方言だからっていうのもあるのかもしれないですけど、
うん、
ちょっとね、まあ、もう彼は何を言ってても別にいいんですけど、何を言ってるのかわかんないっていうね。うん、あとはね、そう。これも、ラロカさんがおっしゃったことと反対なことになっちゃうんですけど、
うん、
やっぱね、切り合う理由が全くわからないです。
僕子供なんだよな、お時計さんも。だからまだ。
ね、なんか多分それをね、うん、描いてるつもりなんでしょうけど、うん、ね、こう、一人一人、うん、まあ、うん、三角関係みたいなね、感じになるじゃないですか、最後ね。三人のそれぞれの思いみたいなのを何かね、こう。
その前のところは、うん、杉本哲太とさ、
うん、
沖田が近藤の前で、切り合って、うん、なんかちょっと、キスしてやるよみたいに沖田が言う、あのあたりとかもゾクゾクしませんでした？
僕は、うん。切り合いはセックスなんじゃないかと思ってましたけどね。
ねえ。そうなんですよ。うん。しかもそれが杉本哲太ってとこがいいじゃない、うん、渡辺謙じゃなくてさ。
なんですかね。
うん。
だから、ポップに してるから余計に入ってこないんですかね、なんかね。
うん。なるほどね。
いや、なんかね、だから設定をそのまま使って、女性にして、うん、沖田総司を女性にして、坂本龍馬と土方歳三と恋をする話にしました、みたいな、うん、ちゃんちゃんみたいな感じにしか聞く。だからそれ以上深いものはちょっと感じられなくて、例えばジェンダーの話とかだったらね、今だったらそういう話にするでしょうけど、うん、まあそういう要素は別にないし、うん、結局着物着せてんじゃん、みたいなね。お前はそっちの方が似合うよ、みたいな話をしたりとかね。まあなんか、ちょっと歴史の冒涜とも言えるような感じもちょっとしたかなっていうところとかね。あんまりいい印象はありませんでした。 ただ、マキセリオホは可愛かったです。
はい。
以上です。
はい。ありがとうございます。じゃあ僕は、今回も、ロンペさんがなんで面白くないと感じたか、
そうですね。
視点で見てたんですけど、はい、多分この一番の要素は、各キャラクターの説明がほぼないっていう。
あ、
だから、中学生とか全然わかんないと思うんですよ、これ
見て。あ、確かに、ね。
そうですね。好きじゃないとちょっとわかんないですね。うん、
新選組がどっち側なのか、
うんうんうん、
坂本龍馬がどうなのかとか、
はい、
僕は少なくとも中学の時、これパッて見て、どういう関係性なのか全然わかんないなっていうのはあるだろうし。
僕は今見てもわかんなかったんで、調べながら見ましたね。
だって中途半端してたらなんか、混乱するじゃないですか。だって、反対派っていうか、
うんうん、
戦ってる相手のはずだから、余計なんか、あれ？俺の認識が間違ってんのかみたいな、なるっていう、
うん。
だから、まあ短いからしょうがないかもしれないけど、どっち側がどっち側で何を目指してるのかを、
そうそうそう。
もうちょっと明らかにしないと、
それですよね。
うん、その幕末に詳しい人以外あんま見えないんじゃないかっていう気が。うんうん、
なるほど。
実際彼ら交流はあったんですか？新選組と坂本龍馬っていうのは。
寺田屋事件でしたっけ？あそこで会ってんじゃなかったっけ？違うんでしたっけ？僕はちょっと全然幕末知らないですけど。
全くない可能性もあるんですよね。
あ、そうなんですか。
だからあんなにね、友達みたいにしょっちゅう会ってたみたいで、ね。
でもね、もう反対じゃないですか。
うん、そうそうそう。
陣営として反対ですもんね。
うん、一応ね。うん。
なんだけど、だから、幕府側でもあるわけですよ、龍馬って。両方ともの、
うん、
なんかこう、両方の、を繋ごうとしてるか、薩長と幕府を繋ごうとしてるか、だから、勝海舟とも仲がいいので、
うん、
龍馬は、
うん。
だから、幕府寄りの人とも、ただ、新選組ってもっと下っ端だから、本当に。会津藩の、会津藩好きの、まあ、ちょっと京都を守ってる人っていう感じなので、で、龍馬もそんなに長いこと京都にいたのかもわかんないし、接点あったかどうかは微妙だと思いますね、実際はね。
そっか、で、
そう。
それがまず1点と、でもいいところはやっぱ、おとげさんが言ってましたけど、縦の部分っていうのは僕は結構面白かったというか、なんかちょっとわかんないですけど、寺田屋事件なのかわかんないけど、なんか部屋の中にこういっぱい流れ込んでくる、まあ、最初3分の1ぐらい、始まり3分の1ぐらいです。大人数で戦うシーンあったじゃないですか。まあ、あそことか僕は面白かったですし、縦の動き自身が楽しかったっていうか、アクションシーンとして。も良かったですし、あとはその若い時の渡辺謙が見えるっていうのも。なんか調べたらこれは復帰第一作ならしいですね。病気して、で、なんか角川春樹と、お前復帰したら主演でやらしてやるみたいな約束をしてたらしくて、で、その一作目がこれでいいのかっていうとこもあるんですけど、これに出たって書いてあったから、まあ、はい、今はもうビッグネームの渡辺謙がこれ見えるっていうのは良かったですし、まあ他にもなんかいっぱい有名人しか出てないじゃないですか。そうそうそう。
見た顔の人はいっぱいいましたよね。
だからこの人たちみんな残ってんなみたいな感じのところも見どころあるったなとは。思ったんで、僕は、あんま面白くなかったですけど、見ては、なんか、すげえ無駄だな、とまでは思わなかったです。ちょっと僕らの7日間戦争2はちょっと、無駄だなと思っちゃったんですけど、
なるほど。
これはなんかやっぱ、一応なんかその、当時もすごい流行ってたし、起きた当時は B カップっていうの、そのキャッチコピーも僕は、覚えてますし、で、マキセリホの代表作でもあるじゃないですか。だから、まあ、この機会で見えたのは良かったかなとは思ってますね。はい。すいません。そんな感想しかないですけど。
ありがとうございます。
じゃあちょっといいですかね。
はいはい。
でね、僕この2本見て、
うん、
前のアバターの回で僕日本のシナリオについてちょっと喋ったところあるんですけど、
はい、はい。
まあそこを聞いていただきたいんですけど、
うん、
要はこの2本って僕が昔書いた25年前の、まあ、わかるだろ？あうんの呼吸で出されたシナリオから、みんながなんとなくこういうものかなってこう連想しながら作った映画たちだと思うんですよね。で、最近はそうじゃなくてもっとこうシナリオに書き込んでる相手とか、もう全員本当に共有して、その、スタッフも役者もみんな、こういう、ここはこういうシーンを撮るんだっていう共有のもと、用意スタートが始まってる映画が多いと思っててね、その撮影が始まっている。で、 なんかね、僕最近の日本映画でちょっと苦手な部分があって、そういう、要するにみんな器用なんですよ。器用になってる。今回の映画ってどっちもなんとなく映画的にも、特に僕らの中戦争の俳優たちにしろ、
はい。
若菜尋常伝の方もなんとなくみんな自分のなりの思いで不器用にやってるように見えるんですよね。でも、今の器用な日本映画の感じって、なんかね、用意スタートって言われて、ふっとこうなんか、そのシーンにみんなが切り替わってる感が見えちゃう映画ってあるんですよ。言ってるのわかるかな？なんかね、用意スタートが見えちゃう。そのシーンが始まった時に、あ、なんか用意スタートって始まってみんな演技し始めたなっていうのが見えちゃう映画っていうのが、もう結構あって、
うん、
そこにちょっと苦手意識は持ってるんですよ。
で、
僕はだから、このね、この日本、確かにそんなに出来は良くないけど、うんうん、なんか変なね、僕は魅力があると思ってるわけ。その、みんなが不器用なだけに、
うん、
その、用意スタートの前からなんか不器用に始まっているって、なんとなくで始まって、撮って、なんとなくいいシーンできなかったみたいな感じで、こう、変な雰囲気の、変な魅力のある日本映画の感じっていうのが僕あると思っててね。そこは僕はやっぱりちょっとここの二つに関しては、注目というか魅力は感じたんですよね。やっぱり、あ、こういう感じ、こういう感じっていうのはね。だから、宣伝してってハリウッド式になるのも、もちろん必然だしいいんだけれども、ちょっとこの幕末純情伝感をね、僕は残したいんですよ。日本映画に。幕末純情伝感的なのね。
まあ、確かに。
うん。
いや、邦画っぽくない、ぽくていいなっていうのは。
うん。
うん。まあね。そうですね。
なんか独特なね、なんかよく何描いてるのか分かんない感じもするんだけど、でも勢いがあるとか、
うん。
うん。なんか全員が本当に共有してないかもしれない。このシーンがどういうものか。だけどなんか魅力あるんだよねっていう感じ。
うん。
うん。
あると思っててね、僕は日本映画の一個の魅力にね。
うん。なんか。
そこがさっき言った。うんうん、あのサマーフィルムに乗ってに通ずる精神なんじゃないかっていうところなんですけどね。
うんうん
まあ、僕はそれを、これを見て日本を見て、ちょっとそれを感じたっていうところです。
僕はなんか、僕の感覚ですけど、
うん、
この二つの作品は、まあ、映画っていうか、まあ、テレビドラマに近いなっていう感覚な気はしましたね。僕の中でですね。決してそのテレビドラマが、より映画が上とかいうことではなくて、
うん、
なんか雰囲気ですか、うん、何かそういう感じに見えましたね。だから映画っていう感じはあんましなかった。
わかります。
テレビでやってそうな、なんか、みたいな。
あれな、やっぱりちょっと年代が違うと、あれ違うんですかね。10歳ぐらい違うんだ、小峠さんと。
10は違わないですけどね。
6、7歳
そうですね。
6、7歳か。なんかこの90年代のね、こういうの見てきちゃったんですよね。
わかりますよ。だからその雰囲気はなんとなく感じるんですけど、
嫌いになれないってとこがね、
わかります。
あるんですよ。
ただ出来は僕は良くないと思う。
仏さんの言ってることはもう本当にわかります、
ね。
これは、おすぎがそう言ってもそうだろうなって
。おすぎはね、おすぎは見ないと思いますね。まず出たんで。
すいませんでした。
はい。ということで。
こんな感じです、
はい。はい。ありがとうございます。
まあ、これも、この2本もだから、もしかしたら、そうは言っても対象になる。あ、一応これ、最後に、
うん。
記憶いまいち映画祭の映画大賞をね、決めようと思います。大賞候補ですので、
はい。
そこもお楽しみということで、
はい。
次に続きたいと思います。
はい。
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 ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。